こんにちは、根岸です。
タケルです。
月一たき火ラジオ第14回、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
もう前回は、
はい、
キャンプトークということで。
そうでした。
90分って言いながら結局もうちょっと長めになったんだよね、いつもよりね。
そう、
1時間50分ぐらい。
しかも枠に収まってないところでもキャンプの話してたから。
してた。
あのラジオが全てだと思ってほしくないね。
そうだ、そう、あのカットした部分もね、
そうそう、
あるっていうね。まあ前回はキャンプばっかりのトークをね、一応1周年記念ということで、
はい、
しましたけど、また今回からいつも通りの感じで、
はい、通常回だ。
通常回、
スペシャルウィークみたいな。
あ、そうだね。楽しかったね、あれね。
そうね、
うん、なんか反響も結構あったんだよね、確かね。
そう、 SNS、 インスタページに結構いつも聞いてくださってる人だって人とは違う方からいいねがついたりとか。やっぱキャンプっていう言葉に、
ね、まあ、
来てくれたのかなっていう感じ。
キャンプ、いいねしてくれてる人をちょっと見に行くと、みんな出てキャンプ好きっぽいってことだよね。
明らかにキャンプアカウントみたいな人もいらっしゃったし。
で、前回のお便りもさ、
うん、
あれだったじゃん、キャンプ Spotify で焚き火って検索して
ヒット
しましたみたいな人だったし。いや、ほんとさ、やってみて分かるけど、ハッシュタグってすごいね。
そうね、
本当にキーワード検索とか
さ、めちゃめちゃバカにしてたけどさ。
で、俺はさ、自分のインスタ投稿にはさ、ハッシュタグつけてないのよ、前回まで。だからそこまで俺はもう身内の人で、まあ、いつもいいねくれる人はくれるくらいだったんだけど、タケルはつけたわけでしょ。
今回はハッシュタグつけたんだよね。キャンプとか
公式投稿も一応したけど、タケルの投稿もしたんだ
よね。そう、自分の投稿もしたんだよね。
そっちの方が多分結構来てるよね。
だから上げる時間が違ったんだよ。俺の自分の方が先に上げた。
はいはいはいはい。
1時間か2時間ぐらい遅れて公式の方を上げたんだよ。
はいはいはい。
でもその間にポンポンポンってこう、初見の方っていうか、そのキャンプっていうワードで多分検索されてた方なのか分かんないけど、
はいはいはいはい、
そういう方がこう見に来てくれてた。
いやー、面白いよ ね、このなんかいいねもらうもらわないっつうのはね。
すごいびっくりした、
ね、そもそも最初にハッシュタグ使ってみようって言って使った時にさ、
うん、
多分全く知らない人からいいね来て、
そう
ビビったよね、あの時はね。
インターネットラジオとかさ、ラジオとかつけてた
ね、うん、
来たもんね、あれみたいなね。
すげえよなー。まあそういうことで、まあ今回からはまたいつものね、通常回ですけど、
はい、
いやー、なんか通常回だなって思って、要はさ、前回が何もいつも通りの話しなかったじゃん。
うん、
6月、うん、あ、7月分か、うん、7月投稿分は、
7月投稿分ね、
はい、ってことは2ヶ月さ、こうあったわけですよ。
そうそうそう、
ある意味この日までね。
そう、
大して何もないっていう早速なんだけど。
そうなんだよ
ね、
あったはずなんだけど、
意外と
何もない、まあ、随分前のことだしいいかみたいのもあるし、
うん、困っちゃったね。なんか、いや、あんだけさ、テーマがあるといかに楽しく喋れるかっていうことでもあるよね。
まあ、テーマがあるとやっぱそれに向けて自分で集めるよね、とか考えてきたりするから。そうそうそう、
集めやすいしか。
そう
確かに。だいぶこのさ、あのほら、オードリーのラジオが好きだからさ、うん、その特にテーマを決めずにさ、はいはいはいはい、フリートークを持ってくるっていうストロングスタイルでやってる
のよ
我々
素人にはあるましいスタイルだよ本当あれはプロだからやっていいスタイルだ
よ。そうしかもよく聞いてくれるし ね、 これはね、こんなストロングスタイルでグダグダとやってるラジオ。
そう本当だよ。でもキャンプはもう2年3年やってるから、やっぱその分の蓄積があるじゃん。
そうだね、
そんなのから自分のこうね、テーマに合ったものを拾ってくればいいけど。
そうだね、テーマがどのテーマをさ聞いてもさ、なんていうの、うん、2、3個出てくるもんね。
出てくる、
あの時キャンプの話した時はね。
そう
テーマとかあった方がやりやすいのかな。
いや、あえてストロングにストロングスタイルでいこうよ
ストロングスタイルでいくか、うん、
それそか、テーマ決めちゃったら多分みんな聞かなくなるぞなんか、なんだ俺らと変わんねえじゃんって思われて終わりだぞ。
なんていうの、いや、今までやってるやり方が正しかったのかっていう葛藤が入ってくるよ ね、こうなるとね、本当に
まあこのラジオが他の人と全く違う会話をしてるかっていうと、そんなことは一つもないんだから、
ね、ない、まあ、みんなもどうせそんなに真剣に聞いてないだろうしね。
そうそのぐらいがちょうどいい、うん、ありがたい。
何でもいいね。そうだね、いつも通り我々は普通に喋ってるところがいいのかもしれないし ね、うん、
かりません。芸能人とかだとさ、こう見えない一面を見ようとしてラジオ聞くじゃん。
ああ、聞く、なんていうの、 あんまこう、俺笑い芸人さんだったら普段喋んない方がどういうこと喋るのかとかさ、まあ、気になるよ
とか番
ね。
組を裏側とかさ、あの収録はこうだったとか
ああ、
さ、
はいはい
そ
はい。
ういうのが
気になる気になる。
あるけどさ、我々裏も表もないってい
そもそも表が
う。
ないからね。
基本全部もう1枚だから板が。
みんなに見せる表はないから。
本当片面印刷もいいとこだよね。
そうだね。なんで本当みんな聞いてるんだろうね。
そんなこと言うなよ。ありがたいだろ。
危ない危ない。いやそうで、そういえばね、まあ、全然ふと思い出したんだけど、最近新しいラジオまた聞き始めて、宮下草薙ってさ、お笑い芸人の人いるでしょ、コンビが。あの人たちが宮下草薙の15分っていうのを文化放送でやってるんだけど、まあ、ポッドキャスト
文化放送。うーってやつでしょ？ダメな、合ってるな、音が。
俺聞いてないから
分かんないの？
分かんない。今回、これに関しては、ポッドキャストで聞いてるんだよね。ポッドキャストで、全部上がってて、で、始めたのがね、まだ今年の頭ぐらいだから、まだ30話ぐらいしかないんですよ。だから、サクッと聞けるんだけど、結構面白くてね、聞いてほしい。カレー作った回が結構面白かったんだけど、ただただカレー作る、仲いいんだよね、あの2人ね。
そうなんだ。
この
メル
前、
カリの CM の人でしょ？
メルカ、俺、CM が分かんない。CM が全然分かんない。
失礼。
メルカリやってるんだ。
そう。
CM やってんの？メルカリの。
そう。タモさんが出てるの、メルカリの CM 今。
知らなかった。そうなんだ。
で、そ
で、宮下草薙も出て
う。の、
るの？
片方、
草薙かな？
カピバラみたいな。
あ、草薙だね。ネガティブな方の
ね。できるんですか？みたいな感じで。み
へえ、
たいな
ああ、
感じで出てて。
すごい
そう
ね。
そうそう
売れ
そ
てんな。
第7世代ね。
第7世代、まあ、
第7
そう
世
だ。
代。
面白いんだよな。あの人すげえ酒癖が悪くて
あ、そ
さ、
うなの？
めっちゃ嫌なことあるとめっちゃ酒飲むんだって。
へえ。
で、それをペットボトルかなんかが部屋にどんどん蓄積してって、天井までついたんだって、そのゴ
おい、
ミ
そ
が。
れ、ジャンプ集めすぎた人じゃん、それ。
で、それをさ、もう事務所のマネージャーがさ、見かねて業者呼んだんだけど、その時もその天井までついてるのがを見せるのが恥ずかしすぎて、最初見積もりの時に出す写真少ないとこ撮ってもらったんだって。だからその時は15万って言われたんだけど、合計30万かかったらしくて、なんかいや芸人らしいというかさ、
そう、あとなんだっけ、
変な人なんだよ。
霜降り明星。
あ、霜降り明星。
背の高い
粗
品
品
さん、あの人はめちゃくちゃギャンブルやるんでしょ。
やるやるやるやる。
僕もそれテレビで見てさ、へえと思ってさ、
ああ、そうだよ。
ラジオじゃなくて申し訳ないんだけど。
博打大好きだよ、あの
そう
人。
そう、それびっくりした。
すごい、もうパチンコも好きだし、あと競馬も好きだし、競輪も好きだし、競輪は最近か。
なんかそういう、まあその宮下草薙じゃないけど、そういう裏の一面あるんだな、知らない一
ああ、
面
そっ
結
か
構あ
そっ
るん
か。
だ
まあ
な
そう
と
だ
思って。
ね。ただただテレビで見てると、お笑いの人ってだけでね。
びっくりした。
あの YouTube チャンネルを霜降り明星やってる、霜降りチューブっていうのやってて、毎日投稿
言っ
してて
た
るん
ね、
だ
前
け
なん
ど、
かね。
それの、再生回数のトップ3は全部ギャンブル絡みなんだよ。ギャンブルあるある出すと、そればっかりすげえ回転されて。
何なんだあの人たち、
す
芸
ご
人じゃないんじゃないかっ
い。つい最近、社交心を煽ろうっていう、
て。
社交心ってわかる？いる、射手座のいるっていう字に、心に、社交だ、幸せに進化。で、なんかその夢を叶えるみたいな、そのギャンブルで出るこのアドナリンみたいな感覚を煽ろうっていう企画やってて。
危ねえ企画だ。
ギャンブル好きらしいよ。
へ
面白いね。そういうのでね、YouTube のチャンネルとかラジオとかで、なんか
そう
本
ね。
当テレビでこう表面しか出ないところが、まあ見れるのは楽しいよね。
最近、あとあれよ、石橋貴さんが
ああ、
YouTube 始めたで
はいはいはい、
し
始
ょ。
めたね、タカチ
テ
ャ
レ
ン
ビの
ネル。
ノリでやってるところはあるけど、
うん。
やっぱ野球、この前野球の企画かなんかを最初にやって
は
て、
いはいはい。
開幕が見たいってやつ、あれやっぱ知識とかさ、やっぱすごいなって思ったよね。
一回、東京ドームだっけ？なんか行こうとしてたよね。
神
神宮
宮。
か。
ヤクルトの神
あと次の回がホワイトボードかなんかでずっと説明してたもん
あ、そ
ね。
れはね、なんかね、今週の杉谷って杉谷選手っていうのが日ハムにいて、
一人注目してるんでしょ？
それが同じ高校、帝京、大
ああ、なるほ
学、帝
ど。
京高校か、の
なるほど、
後
なる
輩
ほ
なん
ど。
だよ。
後輩
で、
か。
年末年始にさ、スポーツ王は俺だってとんねるずさんやってるじゃん、
やってるやって
タカさん、
る。
ノリさんとさ、
やっ
野
て
球
るやっ
やったり、
て
ゴル
る。
フやったり、やってるやつ。
テニスやったりね。
で、リアル野球版っていう東京ドーム貸し切ってやるやつで、帝京チームで杉谷っていう選手が出てくる。で、その人はもうなんかお笑い芸人みたいなパフォーマンスをするんだ。 で、なんかその選手をなんか結構フィーチャーしてて、
なるほ
全、
ど。
本当全球団の全試合のその1週間のなんかあれをやるんだけ
や
ど、
つだ
その
ね。
杉谷選手にも注目して、杉谷選手ってレギュラーじゃないの。代打で出てきたり、守備固めで出てきたり、まあもちろん先発で出る日もあるけど、なんかそれをこう報告する、杉谷選手、何日は出番ありませんでした。めっちゃ面白いんだよ、それが。
やっぱ面白いよね、トンネルズっ
そう
て
そう
ね、
そう
本
そ
当に。なんか、ホームラン打たなかった、この
う打った打った
前。打ったよ
打った
ね。
時は打った時は面白かった。打ったよみたいな、ツイッターすごかったのかな、高さのツイッターが。
俺もね、
杉谷選手打ちましたみたい
そうだよね、多分それがバズってか、ネットニュースかなんかになったのかな。
な。ああ、
で、
そ
俺
う
もその文字、字面を覚えてたから、一
なの。ああ。
瞬見たのと、はっ、この人、高さんのあの人だと思って、やっぱ覚えてるもんね、
ああ、
それはね。
そうそうそう。
面白え
で、
な。
今度。
うん。
この前はタカさん、メガネを買うっていうの、買うシリーズ
見
で、
た見た見た。
まだ買ってないんだけど、
メガネ買うは見た。
そうで、ツイッターで投票するっていう、
あ
どれ
ー、
がいいかね、
はいはいはい。
俺
見
も
た
投
見
票した
た。
けど。
あ、投票したんだ。
で、次回というか、今後、ついに清原選手が出てくるらしく
ああ、は
て、
いはいはいはい。
まあ、マキオクベルっていうチャンネル、テレビで、
うん、やってたね。
インタビューやってたけ
やっ
ど、
てたね。
YouTube に出てきてくれって、
あ
楽しみでしかない。
メガネをさ、買うも面白かったんだよな。面白かったよね。
面白いね。うん。
なんか毎回カーテンでこうやって隠れてさ、おい、マッコイってやるじゃん。あれさ、なんだろうな、最近思うのはさ、芸人さんがすごいどんどんさ、YouTube に本格的に出てきてさ、なんだろう、もうかつての、いわゆるそのヒカキンとか、はじめ社長とか、フィッシャーズみたいな、YouTube バーとして言われてた人たちと、やっぱりその構成力とか、お笑い能力は桁違いじゃないですか、やっぱ素人と本物の人たちだから。だから、どんどんその YouTube、俺の中では YouTube 内での、その見る割合がどんどんそのさ、芸人さんの方に寄ってってて
わ
さ。
かるわかる。
で、ああと、
るね。
前、なんだっけ、ラファエル？
ラファエルさん。
ラファエ
ああ、
ル。
あれか、しくじり先
あ、
生
そう、し
の。
くじり先生に出てた、ラファエルって YouTube、仮面 YouTuber に有名な、もちろん多分みんな聞いてる人は大体知ってると思うけど、その人が言ってたのは、もう本当芸人さんたちが来たら、もう駆逐されると、
ああ。
YouTuber は。やっぱ喋りのタッチが全然違う
違う。
から。っていうのを、あの人はもうその時に分かったけど、俺もこんな素人でも今、裸で分かるようになってきた。やっぱ面白いもん、タカさんの YouTube
そう
チャン
そう
ネル見
そう。
てると。
なんかさ、YouTuber の場合はちょっと編集で上手に、
はいはい
編
はい
集がうまくて
はいはいはいどうにかするっ
テ
てい
ン
う
ポ
ね。
も良くてみたいな感じだけど、もう芸人さんとかはさ、編集しなくてもさ、
そうだね。
ある程度自分で間がうまいというかさ、っていうのあるこ
そう
と
だ
多い
よ
よね。
ね。いや、面白かったな、タカさん。で、あと、もうちょっと続いちゃうけど、このまま、のりさんのさ、あれも面白いんだよな、ラジオ
ラ
と。
ジオ
聞いてる、ずっとラ
知ってる
ジオ
し、
は。
聞いてる、もちろん。
あれ聞いてる、聞いたことある、TBS ラジオのさ、CM で最近さ、いろんな番組の SE が混ざったミックスがかかってるの知って
知ら
る？
ない、知らない、知らない。
ラムライダーさんっていう有名な、
DJ？
DJ というかアーティストいるんですよ。で、その人が、このコロナで自粛期間だった時から始めたんだと思うんだけど、いろんな番組の、メイン曲あるじゃん。最初、オープニングタイトルとかにかかる。で、それと、あと、なんてタイトルコールをいろんなのを混ぜ合わせてミックスにしてるかっこいいやつが何パターンもあるの。で、それが TBS ラジオの時々その CM に挟まって入ってくるのよ。なんか、なんて言えばいいの、おぎやはぎの BGM に乗せながら、ハライチのターンが入るみたいな、結構かっこいいんだけど、でみんな大体自分のところの、その、タイトルコールで文字として出てくるんだけど、のりさんだけ「みんな聞いてる！」っていうだけ入ってくるの。 いいタイミングで、これぜひ武尊に聞いてほしいんだけ
の
ど。
りさんはね、たまに出す大きい声がめっちゃ面白い。
面白いよ
めっ
ね、
ちゃ面白い。
トンネルズさん、あと、なんだっけ、この前はね、アジの開き、俺それずいぶん
初め
前
だ
けど、
ね、
お
昔だ
正
ね、
月かな、なん
ずい
か
ぶん前、
冬。
熱海の方に行って、みんなでアジの開きと豚汁を食うっていうのがあっ
そう
て、めっ
食うっ
ちゃ
てや
面
つ。
白かっ
あ
たね。
れ見ててさ、いや、なんかやっぱ勢いはすごいね、
すごい。
のりさん
のり
ね。
さんはさ、もうほんとさ、うわーって巻き込んでさ、もう
う
全員自分の方向に連れていくじゃん。それがめっちゃ面白い、ね、だってラジオでさ、超有名なアーティストにさ、業務連絡っつってさ、EXILE の広く楽曲提供よろしくとか言ってさ、したらさ、次の人にさ、 ヒロ君ありがとうねって言って
さマジかすげえ
本当だよマジ冗談じゃなくそんなんばっか。
いや、やっぱすごいよなあれ。
本当いろんな人をこうなんつうの自分の方向にこうわーって持っていくの、うん、本当面白い、
ね、面白いよね。いや改めてそういうさ個々のテレビじゃないメディアで活躍してるからこそなのか、
うん、
より見えてきてさ、
そうそうそうそう
2人の凄さが、
ね
ね、面白いよね。
本当面白い。
面白いんでぜひ皆さん見てみてください
何の何の告知
今週のおすすめのラジオでした宮下草薙がねおすすめ
おすすめね、
はい、よかったら聞いてくださいじゃあそれでは始めましょう、
はい、
月一焚き火ラジオ。改めましてこんにちは、根岸です。
タケルです。
この番組はキャンプ好きのネギとタケルの2人が運営しております。キャンプ場で隣のサイトから漏れ聞こえてくるような何でもないおしゃべりをあえて電波に乗せて発信する次世代アウトドアラジオです。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。気に入っていただいた方はぜひチャンネルフォローお願いします。またウェブサイトにはお便りフォームを設置しています。感想などいただけるととても嬉しいです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。さて、
はい、
まあ大したことをねもうやっぱ外出してないですからこの時期。
なぜかね、
なぜかね本当まあ自転車一応ね
あ
始めて、まあでもそれは大したことないんですよ。あの本当にただただ長距離をラジオ聞きながら走ってるっていうだ
け。最高じゃない
相性がいいんだよね。
うん、そうね、
うん、それはね、この前はあのなんて北池袋新宿渋谷行って、そのままずっと南行って初めて高輪
ゲートウェイ
を見に行きまして、ほぼだから山手線一周をするような。全部ででも70キロとか80キロそんな一人じゃなかったんだけど、なんかでもまあちょっとあれだなと思ったのはさ、とりあえず目標一応定めるよ、その日どっか走ろうと思って、
うんうんうん、
あじゃあ高輪ゲートへ行こうと思って行ってさ、
うん、
行ってさ一切寄らずに帰るんだよ俺。それで後から気づいた、
見て終わり、
見て終わりっていう。あまあその自転車まあやってるんだけど、
うん、
まあ特にそんな話すこともなくて、で最近ね、まあ、それと一緒にやってるのがネットフリックスは一応見ててずっとぼーっと
はいはい、はい、
でまあおすすめっていうほどじゃないけど一応すげえ見たっていうのがダークっていうのがありまして、
はいはいはい、
これの SF の結構暗めの話なんだけど、あのねちょうどちょっと前にさバックトゥーザフューチャーがすごいさテレビでフューチャーされてたじゃん、
はい、
ざっくり言うとあれの暗い版の話なんですよ。
へタイムマシン
系、タイムマシン系のなんかネタバレをギリ絶対全然しないように、なんだろうな、あネット上であの紹介されてる紹介文の部分だけ一応言うけど、
うんはいはい、
ドイツが舞台、あのドイツが初めて、作ったネットフリックスのドラマなの、ドイツ制作で、うん、で、ね、暗いんだよ、これからドイツの小さい町で子供がね、ある子供が失踪する事件が起きます、
はいはい、
でそのきっかけ失踪事件に関わっているのが4つの家族がいて、
ほう
4人の家族、4家族ね、
4家族ね、
そうで、まあそこのとプラスでちょっと言っちゃったけど、そのバックトゥザフューチャー的な、
はい、
どこまでとは言わないけど的な要素が絡んでくる話で、
はい、博士かな
本人だったら分かるだろうけど、でまあ俺的に良かったのはあのストレンジャーシングスとか、
うん、
なんかこう有名なネットフリックスのドラマって結構暗めの謎が、
うん
起きて街で謎が起きてみたいな話って、はいはいはい、結構モンスターとかが出てくるんでストレンジャーシングスはね、それが俺結構モンスター出てきちゃうと苦手で、
あ
なんか本当にもうわけわかんないものが出てきちゃうと、もうわけわかんないこと、わけわかんないね失踪するっていう事件が起きた時にその原因がわけわかんないモンスターですよ、もう意味わかんないから俺あんま好きじゃないんだけど、
う
ん、このダークはそういうモンスターとか一切出てこないあの SF ホラーサスペンスみたいな話ですっごい面白かった、まあうんすっごい面白かった としておこう。特に感想がそこまでないんだけど、ね、まあでもね、結局一気見しちゃって、シーズン3まで全部見ちゃったんだけど、
ネギちゃんそれって一気に見るよね、ハマると。
あ、見る見る見る、ハマると一気に見る、
すごいなと思うな。
もう集中して見ちゃうし、逆に途中で力尽きると絶対見なくなるから、ね、逆にこう見るようにしてるし。あで、まあ別に内容はまあ見てくださいって感じなんだけど、これね、すっげえ困ったのが、ドイツの人名が全く覚えられないっていう問題なんですよ。あ、これになると言うしかないか。まあでも4人家族いて、
うん、
ね、お父さんお母さんで息子が大体1人とか2人兄弟とかで、これいわゆるその時間ものみたいな話になってきて、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんとか、
はいはい、
でそのさらに前の人みたいな話がどんどん絡んできて、うん、で実はこことここがつながってみたいな話がすごい複雑で面白いんだけど、
すごい家系図が必要になってくる。
あ、そうそうそう、もうずっと俺はそのまとめサイトに載ってる家系図を見ながら見てた。
あ、そういうのあるんだやっぱり。
そう、あのね、もう極端な話、俺シーズン大体1シーズン13話とか16話とかあるんだけど、半分行くところまで主人公の名前一切覚えてなかったの
それ見てたのかな本当に。
でもさ、主人公ヨナスって言うんだけど、
うん、
もうそもそもヨナスっていう言葉が全然この肌に合わない、
ね、
うん、なんだろうな。あとあれ見たんだよ、イテボンクラスっていうさ、よく最近すごい流行ってた韓国のドラマがあって、
はい、
これも面白、これも面白かった、
はいはいはい、
これは十何話とかで終わるんだけど、1シーズンで終わる、すごい面白かったんだけど、うんうんうん、これはね、どっちかというと、なんだろうな、ヒロインが2人いて、
はい、
なんだっけな、スンは、ソアか、ソアっていう子と、うん、なんとかっていう子もいるんだけど、うん、カタカナでも、なんか、なんていうの、あの人の名前でも、
うん、
柔らかい雰囲気と、硬い雰囲気ってさ、やっぱ文字から出てくるじゃん。うん、
はいはいはいはい、
なんて言えばいいんだろう、もう、仮名だけど、ユミとかさ、
うん、
マユみたいな女の子の名前と、うん、サキとかって、こうやっぱ家業が入ってくると、
うん、ちょっとこう、強いとんがった
とんがってるふなんかこう
文字がね、
文字に対してね、人柄じゃなくて、うん、でそれとギャップがあるかないかとかでもリンクができて覚えられるし、うん、なんならそのなんていうの、その人名に自分の経験上あった人と似てて、うん、リンクさせるとかができるじゃん、日本名だったら、
はいはいはい、
これがさ、クラウディアとかさ、シャルロッテとかさ、
あ、はいはいはい、
あと何がいたかな、ミッケル、
うん、
ミッケルって言った話か、でヨナスでしょ主人公が、でヒロインがマルタとか、
マルタ、
やっぱね、
ダメ、
全然覚えられない、
カタカナダメ、
本当に覚えられなかった。レジーナとかさ、またこのアメリカの名前ともちょっと違うじゃん、いわゆるそのだからマイケルがミッケルとかになってるでしょ、
うん、
この辺が、
そうそうそう、ミハエルとかね、
そうそうそう、そうミハエルとか、あれが本当に馴染みがなくて、もうずっと俺はなんていうの、本当説明書見ながらこう見るみたいな、家系図を見ながら見てる感じで、本当に困ったのよ、それ見てるのが。
わかるかも。
で眠くなるしね。で結局、なんか、だからさ、誰々のお母さんは誰だったのよみたいな話が出てくるんだけど。とか誰々と誰々が実は
繋がってた
っていう、誰々が一切わかんないの。
これ誰だみたいな、
これ誰だ、ここですごい、あ、だから覚えた、今回覚えたのはあの BGM で、あ、すげえこと言ってるんだなっていうのが分かるようになったの俺は。
どういう攻略法だよそれ。
そう、そのもうここで衝撃の事実明かされますっていうのが、
うん、
本当に字幕つけて文字面で見ても俺はもう3割ぐらいしか分かんなくて、あ、誰かが誰かの息子だったことが今分かったんだなって、うん、もう名前出てんの、名前が出てんの、流れてるんだけど一切わかんないから、そのもうそれは毎回その時に答え合わせをするの。
それさ、それ楽しいの？
楽しい、でもね楽しい。 あとね、そのまとめサイトで、
うん、
毎話毎話その今回はこのような事実が発覚しましたが、次回はどうなるんでしょうかっていうことをまとめてくれてるサイトもあるんだけど、
ちょっとしたヒントっていうか、
ヒントっていうか、もう単純にそれはもうあらすじ紹介のまとめ、
はいはいはい、
でもそこで知る事実いっぱいあった。誰々の息子は誰々と分かりました。え？いつ分かったの？いつ、俺、一切俺全部見てきたのに、いつ分かったのそれ。
それ、字幕なしで見てんのかな。
俺が実は、
うん、ドイツ語なんじゃないそれ。
本当に困ったんだよな、今回、
すごいすごいそれ。でもなんか分かる、その、これ実は、なんつうの？ 実はこことこう一緒になったんだみたいなのってさ、やっぱあるよね。なんか俺の場合は鉄道のヨーロッパのニュースとか見てて、東ヨーロッパ、例えばね、チェコとかあっちの方のニュースとか見てて、ああ、へえ、この新しい車両が出たんだとか思って、どこどことどこどこを結びますみたいな書いてあって、ああ、へえと思って、どこなんだろうなと思って調べてみたら、あれ、これ前調べたことあるぞと思ってさ、
ああ、
同じカタカナなのに全く覚えられないんだよ。
入ってないんだね、
そう。
頭に。
でさ、アルファベットも読めないんだよ。なんか変なところに Z が入ってたりとかさ、なんかよくわかんない言
そう
葉があったり
ね。
とか、だからそういう馴染みがなさすぎて入ってこないっていうのはとってもわかる。
わかるよね。俺、世界史が本当これでダメだったんだよね。名前を覚えるみたいな。なんとなくで覚えるんだったらよかったんだけど、固有名詞になっちゃうともわかんない。あれは留学とかしてる時なかった？さすがにそういう感覚なかった？
何を？
な、人の名前がさ、覚えづらいみたいな。
ああ、でもやっぱ顔と喋って名前
ああ、そっか
が
そっ
わか
か。
るからいいよね。
そっかそっ
本
か。
物だし。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
で
そうだ
も、
よね。
時間が経つと忘れるのはある。
ああ、出
る。
て
忘
こない。
れやすくなるかもしれ
この体
ない。あの
に。
子なんだ、あの人、あいつの名前なんだったっけみたいな。
は
すげえお世話になったし、めっちゃ喋ったのに当時みたいな。ちょっと出てこないぞみたいな。で、なんか、友達に聞いたりとか、なんだっけ、あのでっかくて背の高くてさ、みたいな、髪結んでたあの男の子なんだっけ、みたいな聞いたりとかさ。
そのドイツ語、まあ、タケルだいぶ親しんでたからあれだけど、
そう
やっ
だ
ぱこう
ね。
体にさ、慣れてない、ちょっと離れてる、日本語とかからは離れてるから、やっぱ思い出しづらいよ
そう
ね、それ
ね。
はね。
まあ、日本人は日本の名前の方が分かりやすいよね。
ね、そう、待って、それぐらいなんだけど、
早
今回、そんなとこです。うまい具合に。
い
早かったね、今回。
今すごい滝を落ちるように話が終わったけど、スキャーンと終わったけ
そう
ど。
だね。
多分今年の1月か2月、2月配信だったかな。で、ぬか漬け今年やりたいですみたいな話したの覚えてる。
覚えてる。
で、その時に一緒に、前になんかドイツのことをつぶやいてたツイッターを本にしたいって話をしたの。で、俺もう何年も言ってて、ずっとなんかその、ま、経緯を説明すると、ドイツにいる間にドイツのことを友達に向けて発信するツイッターアカウントをやってましたと。
ほんわかっていうか、とは別でね、
そう、自
一
分
個
のと
作っ
別
てね。
で、そう、ドイツのことだけを書くドイツ通信っていうツイッターアカウントをやってて、そこで例えば学食の食事ってこうですよとか、街中でこういうのがありましたとか、どこどこに行ったらこういうとこ行きましたとかっていうのをつぶやいてた。で、ドイツ留学から帰ってきた後もその当時の写真をまとめて、もう毎日投稿したりとか、そういうのもやってた。で、まあ、ツイッター上にあってもなと思って、せっかくなら一冊の本にしたいって思ってた。で、まあ、なぜか家にいたじゃん。
なんでかわかん
なん
ない
で
け
かわ
ど
かんないけ
ね。
どね。で、ついに一冊本にしたの。ドイツ通信を。で、まあ、今までツイートが結構あるの。400ぐらいしたのかな。結構ツイートがあるから、もう一冊には全然まとまんなくて。
まとめきれないってこ
切れ
と
ない。
か。
で、ドイツ通信で、まあ、なんかシリーズもの何々編みたいのを作ろうと思って、まあ、試しに、まあ、使おうと思ってたその冊子にするサービスとかもどういうもんだか見たかったし、せっかくならと思って、もうちょっとコツコツ冊子を作りました。じゃーん。ドイツ通信。ドイツの街編かな？都市編？街編か。っていうのを第1弾で作ってみて、文庫本サイズで、
すごい。
そう、
全部で何ページですか、これ。
120ページ
120ページ
だったかな。
へえ。
で、結構その富士フィルムのなんかサービスを使ったんだけど、フォトジンっていう、フォトにマガジンのジンなんだけど、文庫本サイズといわゆる普通の雑誌サイズで B5 とか A4 とか選べるんだけど、俺はそのどうしても文庫本サイズが良くて、なんかちっちゃくこじんまりやってたから、こじんまりまとめたいなと思って。
すご
で、それで今までのツイートの中からドイツの街にまつわるやつを全部一冊にして、
い。面
で、
白い。
それもさ、120ページ120ページだったかな。そのページ数もさ、結構30ページ、60ページ、120ページ、150ページみたいなのがあって、 自分のツイートの数と調整して、
はいはいはいはい、
なんかこれはなんか同じテーマだから1ツイート、あ、3つのツイートを1ページにしようとか、
はいはいはいはい、
そういうのもやったりとかして、結構その編集作業は時間がかかったんだけど、
ま
あ、自分なりにはこうちゃんと形に残るものができて、
ね、確かにこれで要は140文字でこのつぶやいた文が載ってる
んだよね。そうそうそうそう、なんか最近つぶやいたやつはもう140文字じゃなくなっちゃったから、
あ、少なくな
字数制限、あ、増えたから字数が、
あ、え、そうなの、
ツイッター確か字数の制限が増えたはず昔より。
あ、そうなの。
でもなんかほとんど当時、まあ、2013年とか4年ぐらいのやつだから、だいたい140文字にまとめてやつを、本用に一応再編集全部して。
あ、そうなの。
そう、言葉遣いを全部整えたりとか、なんか突然この写真見せられてもみたいなのがあるから、
うん、
なんかこうちょっと説明文追加したりとかして、説明というかちょっとこう文字増やしたりとか。
面白い。
一応ほとんど全ての文章はあの書き換えてるというか、
ちょっと調整
して、ね、加筆修正して、
これだいたい1ページに写真が1枚載ってて、
うんうん、
そこの下、
うん、
だいたいだから画面の4分の3か5分の4ぐらいが写真だよね、
うんうんうん、
多いのはね。で残りのスペースで140文字の
つもり。そうそうそうそう。
で似たようなさ、バスとか写真で、間違えた、バスとか電車とかさ、
うんうんうん、
なんかお店寄りましたみたいなやつはその時その時でこう写真を、
そう、
右のページに写真2枚載
せて、そうそうそうそう、
左のページに
説明
を 2枚分、
そうそうそう、
2つ分載せたりとか、ちょっとこう確かに1ツイート1ページともまた
違う
編集の仕方で、すごいね、全部1ページ1ページこだわってやって
る。そう、全部1ページ1ページテンプレートをさ見ながら、テンプレートがさすっごい膨大にあるわけじゃない
んだよ。テンプレートがあるんだ。
そうそうそう、はいはいはいはい、ここに写真当てはめられて、はいはいはいはい、文字はここに入れられるっていうのがもう決まってるから、選びに選び、で1ページはみ出たとかさ、でなんか文字数が今度は多すぎたとかさ、そういうのも調整しつつで、写真も一通り全部一回編集し直して明るさ調整したりとか。
面白
い。結構ね時間がかかった。それはで一回作って印刷して、印刷してとか発注して形になったやつを今度はまた本になった状態で、あ、なんつうんだっけ、あれ構成、文字をとか言葉遣いを確認してもう一回発注した。
あ、
だからオンライン上で作って、
なるほど、
形になったのを見ながら修正してもう一回発注して、それが今持ってるやつ。
あ、仮本みたいな制度ないからわざわざ一回一回作ってる。
そうそうそうそう
すごいね。
そう、結構いい値段したけど一冊作るの。それ一冊2700円したけど。
ああ、そんなもんすんだ。そうそ
うそう。だけどまあせっかくだし、どうせもうね、今後追加発注することはないから。
うん、おもろいね。これ地名で分けたの、この項目的。
そう、それ大体北から南になってる。だから一番頭はベルリンにして、まあ、一応ベルリンが一番北じゃないけど、大体北の方のベルリンから南のミュンヘンまでこうガーッと下に降りてくる感じ。
つぶやいたその時系列とはまた別な
んです
ね。別、
ぐちゃぐちゃ。だから留学当時にベルリンのこともつぶやいてるし、帰ってきた後で写真をまとめてる時に、
あ、
た時にもベルリンのことは書いてるから、同じベルリンの項目でもいろんな時に書いてるのがある。
へえ、あ、面白いねこれ。いいね。
いや、でもなんか作って思ったけど、やっぱ形になるっていいね。
はあ、はあはあは
あ、すごくね、なんか満足感だけじゃなくて嬉しいというか、
い、
楽しい。
いいね。
そう、意外とやっぱさ、写真ってさ最近めっちゃ簡単に撮れるけどさ、
うんうん、
絶対 iPhone の中で眠ることが多いじゃん。
うん、
なかなか印刷しないじゃん。
しないし、
本当何かがないと。だからそういうので、あの、なんていうの、いわゆる普通の写真じゃなくてちょっと本にしてみたりとかっていうのは結構楽しかったから、おすすめ。
いいね。これサービスを見つけてから思いついたの？
いや、もともとやりたいなと思ったの、その本に。
何かを見て思ったの、それは。
いや、なんかせっかくこんだけやってるから、なんかやってる途中で、もともと写真の整理とか好きじゃん俺。
ああ、
テーマごとにまとめられるなこれって思ったの。
ああ、なるほどなるほど。
で、
あと箱があればいい。
そうそうそうそうそう、まさにそう。
これを受け止めてくれる。
そうで、やっぱフォトアルバムって当時探してたら、やっぱりいわゆる普通のフォトアルバム、
うん、
なんかちょっと中途半端な、あんま決まってないっていうか B5 ぐらいの大きさで、
うん、
写真載せて、で文字はなんか本当1行しか入れられませんみたいなのが多かったけど、最近はなんかもう本当いろんなフォトアルバムが出て、あのネギちゃんにあのあげたあのキャンプの写真みたいに本当に写真集みたいにできたりとか、でこういう文庫本サイズもできて文字も結構たくさん入れられるっていうのもあって、逆にその文字だけってもできるのよ今1ページ全部文字だけとかもできるぐらいいろんなサービスが出てきて、で何年か前にあの CP プラスっていうカメラの展示会がある大きい、でそこで富士フィルム、まあ各メーカーがそのフォトアルバムを出してるのよ、キャノンなり富士フィルムなりが出してて、その富士フィルムのブースで文庫本のこれを見つけて、なんかこんなんいつ始めたんですかみたいなことをそのブースの人に問い詰めたら、なんか実は最近始めてみたいな。で当時はなんかこれ本の開き方が右開きとか左開きとかを選べんのよだったんだけど、当時は片方しか選べなくて、ああじゃあちょっと待ってみるかと思ってたら両開きができるようになってて、
なるほど、
でそれで、あじゃあもうやろうやろうと思って、
あそこまでこだわりがあったんだ。
そう、なんかせっかくならね、せっかく作るなと思って、そうそうそう、でまあ初めて使ってみたけどめちゃめちゃ良かった。
それどれぐらい時間かかったんですか、だっては始めてから。
一回でも最初に形にするまで3週間ぐらいかかってるかな。
ああでもそれぐらい、でもそうか、それまでにでもさ、もうちゃんとまとめてるわけでしょ写真
が。そうそう、
も
ともとそのエバーノートっていうメモ上で、あの待ち分けをしてたりとか、待ち、ごとにこのツイートを全部バックアップ取ってたりとかして、それはできた状態で、写真もバックアップ取った状態から編集してたから。
すげえな。じゃあ最初にもうじゃあやろうって思ったの、じゃあいつ、もう何年
も。あもうそれはもうね、もうでも2015年ぐらい前。
わあすげえ、がやっと形になった。
そう
すごいね。
やっとなって、もうずっとねやりたいって言ってたの。
うん、言ってたね。
言ってた、ね、言ってたんだけど、なんかなかなか手をつけなくて、うん、たまにやったりしたけど。
覚えてるよ、その CP プラスでそのサービスを見つけた時、うん、やばいやばいって言ってたのを覚えてる。言ってたね、すごいのがあったんだっていうのを覚えてる。
そうやっと形になったので、まあ今後はね続編を
作ろうと思って。
でそう、当時留学、当時っていうかあの大学の同級生には一回渡して見てもらって、感想までもらってすごい嬉しかったんだけど、なんかもう当時留学で一緒だった人とか、なんかもし聞いてたらね、ちょっと見せてっていうのがあれば、
うん、
返信用封筒と切手までつけて渡しますから送りますから。
なるほどね、
言ってほしい。なんかでいろんな人に、なんかせっかく作ったからいろんな人に見てもらいたいと思って、
うん、
見てもらう用とあそこに保存用で一冊あんだよ。
はいはいはいはい。
でこっちはもうボロボロになってもいいし、なんか折れても全然いい。あっちはもうずっと取っとくよ。
なるほどなるほど。
せっかく作ったっていうのをやってて、
うん、
だそのうちネギちゃんにも渡そうと思ってて。
ありがとうございます。
でもほらラジオの収録があるからどこにも送れないと思って。
送れない？
いやだから収録の時手元なかったら嫌だから、これが。
うんうん、うん。
だから。
ああそういうことね、
今あの、ね、家にいる期間なんだけど、
これ。ああそういうことか、そういうこと
か。そうだからぜひね、いろんな人に見てほしいんで。
いいね。
そう、自慢するわけじゃないけど、まあなんかへえみたいな、ドイツってこうなんだっていろんな人にやっぱり知ってほしいし、面白いなと思ってほしいから。
へえ、面白い。
そう、
それって結構ツイッターのフォロワーいるよね。
そう、なんか一時期2000人ぐらいいた。
あ、
一回なんかすげえネットでバズっちゃって、ツイッターで、
ね、
なんかもう毎もう夜が明けたらずっとなんか誰々にいいねされましたとなんかリプライされましたがブワーって来てて、
すげ
ー、何俺なんかやばいこと書いてるしたらソーセージの写真がバズっただけだった。
ああパンにソーセージ挟むやつか。そ
う
そ
う、ソーセージがでかすぎるっていうやつ。
あれ結果どれぐらいまでいったんですか、数値で言うと。
あれいくつまでいったんだろうな、ちょっと待って見てみる。俺もびっくりしたぐらいいったんだよな。でもね、結構平均的にね20ぐらいいいねは毎回ツイートすると出るんだよね。
すごいね。だからそれもまた知らない人から来てるわけでしょ。
そう基本知らない人から来るんで。
それやっぱりあれのハッシュタグつけてみます。
あ、いやつけてない。ね、4800リツイート。
おお、すげえ。
6047いいね。
すげえ、普通にバズって
一番良かったやつかな。その1個前になんか一回バズったのがあって、それが、150リツイート、463いいね。
はいはいはい。
これで一気に、なんか、これの時に最初びっくりしたんだよ。え？と思って。したらなんか急に大体一回ツイートすると20人とか、 そのぐらいからなんか反応があるようになったんだけど、急にそのソーセージのやつをやったらボンって
。そういえばフォロワーもそこで増えてるんだよ。
そこで増えた、爆発的に増えた。
あ、
だから今だから全然ツイートしてないから今もう落ちて、どんどんゆっくり少なくな
ってんだ。
そう、キープってなかなかない。
なるほど、
もう本当
面白い。
今ね1500人ぐらい
まで落ちてる。いやマジクラウドファンディングでやったら面白いんじゃないのって思ったけどね。
いやでもいい
よ、なんか5人とかさ10人分ぐらいのさ、
あ
その 2000×2700 の額集まったら配ります。
ああ、はいはいはいはい、い
い、ね、いたらなんか買ってくれたら面白いなっていう。そう
ね、まあでも、ね、趣味ですから。
ああそっかそっか、うん、あいいか。
でもね結構満足感が高かったんで、なんかせっかくなんか写真いっぱい撮ってるならどっか旅行行った時にでもなんかね、誰かフォトアルバムとか作ってみたら面白いんじゃないと思った。
確かにね。
ネギちゃんだとかさ、誰だったか忘れたけど、なんか日記書いてる人いるじゃん。
日記？
なんか
何日記？
なんかほぼ日手帳みたいなやってる人いなかったっけ？
あ、俺書いてる、俺書いてる。
書いてるよね。その文章とかでやればいいのに。なんかその一個一個なんかあった日。
あ、なるほど。
な、初めて自転車を買った日じゃないけど、自転車買っていろいろ行ったところのやつをなんか書いてみたら面白いんじゃないかなとか思ったりとかね。
人に見せられるほどの文章書いてない。基本モンハンだから。モンハンか、その日の走った道をコースで書いてるだけだから。
まあでもそのなんかあった日をね書くとかね。
あ、
そう、俺もドイツにいるときは毎日記録残したの、
はいはいはい
は
い、
今日は何した、どこ行った、はいはいはい、どこどこで何があったとかっていうのを書いてて、
うんうんうんうん、
まあそれ以降開くことはほとんどないけど、うん、たまに開いたりするのよ。そういえばあれ、
あ、分かる分かる分かる、
これ行ったのっていつだっけなとかっていうのを見たりとか、そういうのもあるから、なんか資料としてそれをベースになんか付け足して書いてみて、まあモンハンのことは書けないけど。写真も残ってないだろうし。
ないないない。
画面キャプチャーをね本にしても意味ないから
。面白いね。
そういうのがあるんで、まあ、あのフォトアルバムシステムというかフォトアルバム、結構いろんなメーカーがやってるから最近は手軽にもできるしね、
うん、
出したら1日でできちゃうのもあるし、
うんうんうん、
すごい安いのもシマウマプリントとかっていうなんか鹿児島の方にあるやつとかあるとめちゃめちゃ安いし、おすすめだから結構よかったら、まあ思い出をしっかり形ある思い出として残すっていうのはいいかなと。
いや、まあ、最近はさ動画でまとめることが多い。まあ俺はさ、ほら俺ニューヨーク行った時の、
うん、
記録
は、
うん、1秒動画で、
まあ、富士山の時もそうだった。富士山行った時もね、そうそうそう、動画作ってくれたもんね。
富士山の時はあれ使ったんだよ、 GoPro のスマホのアプリ、
はいはいはいはい、
うん、なんだっけ、クイックだっけ、
クイック、クイック、
うん、あれがすっげえ簡単にかっこよくまとめてくれるから、まああれでバシャバシャ3秒5秒ずつぐらい撮っといて、もうその100本ぐらいの動画をぶち込んどけば勝手に作ってくれて、まあ今でもさ本当その1分ぐらいのやつだったら、なんかたまたま自分のインスタをこうやって見返しててそういうのが上がってきたら面白い、なんか久々に。それはさ掘り起こす機会になるよね、
うんうん、
そうやって動画の、確かに。まあでも編集は絶対必要だし、まあだからこそその簡単に編集できるアプリが今世の中いっぱいたくさんあるから、まあ結構俺は動画っていう方が残してるなってちょっと思った。
そう、今その動画って言ったじゃん、 YouTube チャンネル作ったんですよ。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、YouTube チャンネルね
作ったの。
おうおうおうおう。
で、なんで作ったかっていうと、あの動画の編集ソフトを買ったの、
うんうん、
このなぜか家にいる期間の前に、
うん、
でせっかくだし遊んでみようと思って、それで、
うんうん、
で GoPro も買ったし、
うん、
で GoPro で撮って編集して文字入れて、
そうだ、 GoPro 持ってんだよね。
そう
一切ここで言ったことない。
そうそうそう、
GoPro 持ってんだよね、カメラと別にね。
そうそうそうそう。でそれだってなんか面白そうだしと思って、まあ始めたわけ、遊びで、
うんうん、
まあ、趣味でね動画編集もやってみて、うん、まあ、せっかくそれならと思って YouTube にチャンネルを作って、ほんと何でもないビデオログとか、
うん、
最近はラジコンの動画をこの前1本上げてみたの。
な
んかこういうもの買いましたっていうのを、でなんか長い動画とか俺嫌いだし、
うん、
なんかあのよくさ YouTube でおすすめとか出てくるとさ、何分で出るじゃん下に、15分とか17分とか10分とか、もうあの文字で俺うってなっちゃうタイプだから。
ああ、何分
だと俺もう17分とかだと見る気起きないね。
ああ、そうなんだ、うん、それ内容によっては
見るでしょ。内容にはよるけどね、基本的になんかあんまり、だからなんかもう自分の 好きなもん、ほんと4分とか、
あ、それ
がいいんだ。そういうやつで4分だったらさ、なんか片手間とかさ、ちょっとした時間に見れるじゃん、
うんうん、
それがいいなと思ってたから、
うんうんうん、
それで作ってた、
うんうん、
ら思わぬ反響があって、
おうおうおお、
一番最初にさ、前ここで言ったけど、あの無印の体にフィットするソファー、うん、ビーズクッションを買ったっていう動画を
喋ったね、前ね、ここでね、買いましたってね。
その時も GoPro をさ、頭につける、おでこにつける、
はいはいはい、
ヘッドライトみたいに、
あ、はいはいはい、
キャンプの時のおでこにつけるシステムみたいのがあって、バンドがあって、
うん、
それをつけながら開封したの、
はい、両手空いてる、
そうそうそうそう、
両手動かしながら撮れるんだよね。
そう、記録としてなんか面白いから撮っとこうと思って撮って、
うん、
それを編集して動画に結構編集してアップしたの。そしたらなんかわかんないけど毎日見られてんのよ。
あ、毎日、
うん、
ああ、やっぱ人気なんだね、このクッション
っていうのは。そうそうそうそう。で今ね、なんかまあまあある程度時間が経ってるし、まあ本当 YouTuber とかに比べたらもう本当カスみたいなレベルだけど、もう2000回ぐらい再生されてて、
おお、いや、すごいよね。我々が
その素人のさ、
おうおうおう、
突然なんか、しかも1本目の動画でさ、
おうおうおうおう、
ポッと作った動画で2000回も見られるんだと思って。
おうおう、だって誰にも伝えてはいないんでしょ。
誰も伝えてない。友達にも言ってない。
おうおう、これに
関して、
ね、
だからびっくりしちゃって。
あ、おもろいね。
でしかもコメントも来るしさ。
あ、そうなんだ。
そう、なんか
コメント来
たんだ。買おうと思ってたので参考になりましたってコメントが来たりとか、なんか面白いビデオログですねとか
さ、
でなんか高評価とかもつくわけよ。
あ、すごい。
でなんかさ、なんか朝起きてみたらさ、誰々さんにチャンネル登録されましたとか、
すげえ、
嘘だろうと思いながらさ。
すごい、だって動画の本数も全然ないのに
今3本しか上げてない、
登録してくれてるんだ。
そうそうそう、
面白いね。
なんかだからそういう本当、写真もいいよしたけど、ビデオで記録残すのもまあ面白いなと思って。
あ、
最近なんかちょっとしたことでビデオを撮ってたりする、
はいはいはい、
なんか買ったりとか、はいはいはい、それこそラジコン、この前サーキットに行ってきたんだけど、その時もなんか何回かやったらこう頭につけて、あのカメラつけてラジコン操作してみたりとか、そういうのやってみて。
あ、
そうそうそう、
いいね。
で GoPro ってさ、荷物になんないのよ。
なるほど。
それがいいの、
手軽でもうどこへでも持っていけるってことが。
カメラだと一眼持っていくとさ、
ね、
重いじゃん。
タケルのやつでかいからね。
そう、
もっかり
使ってるからね、
方のカメラだからね。
そうそうそ う, そう、ね、だから GoPro ね、1個三脚つけても軽いし、ちっちゃいからいいなと思って、最近なんかね、どっか出かけるたびに GoPro 持ち歩いたりして。
ああ、で撮ってんだ。
そう、
ああいいね。そう、 GoPro いいよね、うん、ちょっと欲しくなってんだよな GoPro。
結構面白いかなと思って。
いいね。
そうだから、なんか最近だから、あの夜はあの動画編集してたりする。
ああそうなんだ。ああ面白い。これ宣伝しますか、ここで。
いや、いいかな。
いいですか。
じゃあ気になったら直接聞いて。
そうだね。それか、その無印のクッションで検索してれば、どっかで、
どっかで出てくる、
何かしらに。
意外とでもこれは書いてる人が多い、いや動画作ってる人多かったから、
うん、
多分まあ、まあ多分どっかで出てくるかもしれないけど。
どっかでね。いいね。
そうそうそう。
ああ、おもろいね。
そう。結構だから。もともとブログとかやっててさ、
うん、
文字にしたり記録にしたりするの。
うんうん、
まあ、基本的に自分のためにやってた、自分でなんか記録のためにやってて、誰かに見せたいって気はなかった、
はいはいはい、
だけどそれもまた新しい形で、もうほら時代では YouTube が今盛り上がってるじゃん、
はいはいはいはい、
それに乗っかってやるのもいいなって。
なるほどね。
そうそうそう、一つの記録というかお遊び。
ああ、いいね。で、俺も最近その自分から発信することみたいなのがなんか増えてきたというか、なんか意識が変わってきたなって思うこと。
はいはいはい。
だから本当に変わったなっていう話なんだけど、何ってわけじゃなくて、なんか最初始まりは何だったんだろうな。なんかね、文章をさ、もっとうまく、あのキャンプブログ僕らやったけど、はいはいはい、なんか俺やっぱその時に文章を書くの苦手だなと思ったんで、
うん、
あんまうまく綺麗にまとまんないなって、
や
っぱこれは才能が、必要だというか、あ、上手い人って本当に上手いんだなっていうことが分かった、
うん、
ブログをちょっとやってみて、うん、で、それよりももっとコスパよくというか、自分なりにこう、とりあえずまずなんか形にする時にコスパよく何か方法がどんどんないかなって言って、この俺はラジオにたどり着いてるんだけど、喋る方がまだ好きだから、
うん、
得意というかね、好きだから。で それで喋りはこうやってやりつつも、まあ、もうちょっとこう文章もうまく書けるようになりたいなと、なんか漠然と思ってて、で本当に誰にも言ってないし、これからも誰にも見せるつもりないんだけど、ずっと今ねブログ書いてんの俺。
あれ読書のやつでしょ？
読書とはまた別で書い
あ、
て
そう
ん
なんだ。へえ。
の。ハテナブログで
うん。
今週のお題っていうのがあるんですよ。
あ、あるね、あるね、あるね。
何も書くことがない人に向けてみたいな。毎週金曜日のお昼ぐらいに更新されるんだけど、そのお題が出たらそれに対して何でもないけどその時思ったことを書くっていうのを
はがき職人じゃ
なんかエッセイみたいなコラムみたいな感覚で、なんかそういうなんかこうフリートークのさ勉強というか訓練にもなるか
す
な
ごい。
と思ってやってみたの。でそれをやってみてだんだんこう文章書いたりとか、でそれと合わせて最近そう本をちょく暇な時間に、あんま今まで本を読む習慣あんまなかったんだけど、この1ヶ月ぐらい結構本を買って読むようにしてて、でそれをこう読書感想文としてね、あげてる。で、それもいつだっけな、いつから始めたんだっけな、あのブログ。それまた別のブログ、今さっき言ったブログとは別で読書感想文を書き記す一応ブログがあって、俺でそこにまた最近ちょっと投稿を始めてて、俺はそのだからたけるが今家の空いてる時間動画作ってるように、俺はちょっと文章を書いてるんですよ。本読んで読書
す
感
ごい。
想文を書いてるみたいで、あと何だっけ。で最近なんかツイッターもまた久々になんかちょくちょく投稿するようにしてるんだけど、いろんなものをよくやってるのは、まあ自転車行ってどっか行きましたっていうのと、あとはその時見たコンテンツをただただリツイートとかしてるんだけど、こういうバラエティ番組見たみたいな、ババババって。なんかね、昔だと本当にこの他人の目を気にして、なんかそのなんていうの、かっこつけてんじゃないかみたいな、何のためにやってんだよお前みたいなやつが、なんていうの、発信する側に立ってんじゃねえよって思われるのがちょっと恥ずかしくて、そこまでやってなかったんだよ。なんか本当に人に向けて、なんて言うんだろうな、なんて説明したらいいだろうな、僕らがさこういう発信する媒体 SNS とかさ、最初ミクシーだよねきっとね、俺はミクシーだった。ミクシ
前
ー、
略プロフがある。
全然やってたかな。
まあまあ
多
そ
分
の
最
前
初に
ね。
初めて自分のアカウントを持ったの多分ミクシーなんだよね。で、Facebook、Twitter があって、Facebook があって、インスタがあってっていう流れがあるけど、基本俺の周りは全部もうその知ってる人だけのフォロワー関係だったから、僕の投稿っていうのは基本その人たちに向けてのものっていうのがなんか前提として、決めたわけじゃないけど、もうそういうものだった感覚的に。が、この最近のさ、このラジオをやってさ、知らない人からいいねをもらうと、そのなんか壁がどんどん取り払われていくのよ、俺の中で初めて。ああ、なんだ、本当に知らない人見てんだみたいな。だし、あとここでも言ってるけど、ラジオは本当に自分の喋りたいことを喋って、なんていうの、誰が聞いてなくてもやるぜって思ってるから、なんて本当にただただ自分が発信したいっていう感覚でもないんだけど、もう本当好きでやってるんだよっていう感覚でやってるわけですよ。この感覚を初めて味わったこの気持ちがちょっとずつブログとかツイッターの方に侵食してって、本当に別に誰が見て誰が何と思うとも気にせず、とりあえず記録として俺やってるんだぜっていう感覚で今スッと書けてるわけです
す
よ。
ご
これ
い。いい
本当にこ
ね。
の1、2ヶ月でなんか、あ、意外と俺なんていうの、なんかなんだろうな、ちょっと誇張するけど、心の中でうるせえうるせえうるせえって言いながら投稿してる。わかるかな。
わ かる。
このだからさっき言ったその発信者側に立ってんじゃねえよっていう誰でもない誰かの目線を気にして投稿できなかったの、うるせえうるせえ俺がやりたいんだって言って投稿している感覚、それが
ああ、
す
いい
ごく
ね。
こうなんだ、いつ日常的になってきたというか、何も
いいこ
こう
と。
苦にせずできるようになってきたのが不思議というか新しい感覚であんなっていう。でそれを思った時に、たけるが、たける今まで結構やってるじゃん、ブログと
やっ
か。
てる、めっちゃやってる。ブ
そ
ログは今でもまあ
う
ね。
し、そのやってるっていうのがさ、やり始めもさ、その俺がさっきね、高3とか大学1年生くらいがミクシーを始める、そこが始点なんだけど、たけるはもっと前じゃん、始めてる。
高校1年生だね。にヤ
ああああああ
フーブログ。
そうだよね、ブログやってんだよね、
ヤ
そ
フー
の
ブログ
時
やっ
に
てた
ね。
ね。
だからさ、なんか多分全然感覚は違うはずでさ、なんかどういうなかったっていう、そういうなんかその恥ずかし
葛藤、
さとか
恥ずか
さ、
しさとか。
そう。
いや、なんかやっぱり当時そのヤフーブログやった時は車のことを書いてたんだよ。
車の
で
こ
モ
と
ーター
ね。
ショー行って写真撮ってそれ載せたりとか、
高校生の時から？
高校生の時か
ああ、
ら。
モー
で
ター
なん
ショー
か
とか行
そ
っ
の
たん
例え
だ。
ば今もあるけど日産のギャラリーが銀座にあって、そこ行った時の写真を載せたりとか、横浜の、まあ、今は横浜になっちゃったけど、そういう日産の本社で撮った写真とか、あとまあそういう車のイベントに行った写真とかを載せてたりとかがメインだった。あとはミニカーとラジコンかなをやってて、やっぱり同じレベルの人っていっぱいいるのよ。
自分と？
そう、高校生とか中学生でそ
あ
の車のことを書いてる人って結構いっぱい、まあ、今でもいるだろうけど、今はツイッターとかにいっぱいういるときだけど、当時もヤフーブログにいっぱいい
あ。
て、で、ラジコンとかだとやっぱりその全然ブログとかをやらないで、ただただ本当写真1枚と一言みたいな人とかも同じサーキット行ってる人とかでいたのよ。だったらもうなんかそういう感じでもいいなら俺もやってみようって思った。
ああ、
なら本当いろんな人が見てるとは思ってないわけよ。
なるほどね。
だからすごい変な話、ピンポイントなの。同じサーキットに行ってるこのおじさんが見てくれればいいやとか、だか
はあ。
その人に向けてって言うと言い方悪いけど、なんか実は新しいラジコン買いましたって言ったら、なんかその人が後でサーキット行った時に、あ、なんか買ったんだってみたいなことで話しかけてくれたりするわけよ。
あ、それ届いてるんだ、その人には。それ
そう。
言うわけ、それは。や、はじ。
だからそのなんかね、だから当時の、今でいうフォロワーとフォローじゃないけど、ブログも友達っていうのがあって、
お
その人とつながってると、なんか友達が更新したやつがその自分のページで
ああ、
ト
な
ップ
る
に出
ほ
てき
ど。
たりするわけ。
なるほど。
そうするとなんかその人がなんかフラッと見てくれたりとかっていうのもあって、
なるほど
そう
ね。
そうそうそう。だからミニカーとかもそうで、なんか他の買った人の参考に自分も買えるし、自分もなんかその大体さ、そのネットショッピングなりとかで買うときって、大体角度、写真と写ってる角度ってメーカーが出してる写真って決まってんのよ。上、ちょっと上気味の斜めから撮った写真とか後ろとかってなるけど、もっとこういろんな角度から写してあげると結構反応があったりとかして、
ああ、なるほど、なるほど。
なんかカタログのなんかちょっと補填じゃないけ
あ
ど、そういうのもできたりとかして、なんか意外とその友達とかそういう人が見てくれてたから、
なるほどね。
でも今の時代と違って、こう広く一般にバーって流すってよりは、もう本当にそのフレンドの15人とか20人のためにじゃないけど、ためにっていうか、まあその人たちが見てくれればいいやっていう気持ちでやってた。
なるほどね。
でもその結局何人来たとかって分かるから、あれ、なんかこの記事なんかフレンド20人なのに50人見てるぞとかも分かるわ
わ
け。
かるんだ。フレンドはそもそもそんな時代はどうやって増やしてたの、それは。
自分でも本当にフォローを見つけるみたいなのがあって、それでなんかコメントを入れたりするわけ。
ああ、そういうことか。タ
なん
ケル
か
からね。
そう、俺がフォローしてなんかほら
ああ。
ミニカーに興味があって、なんか何々さんの写真とかなんかこういうのなんか興味があるんでなんかフォローしましたみたいなのを書くと、その向こうもなんか、まあ、結構な確率でこうフォローし返してくれるっていうか。
そういうのを高校生の時やって
や
た
って
の？
たやってた。
おっとなー、すげえなー。なんか怖いというか、なんだろうな、なんか本当にいろんな気持ちが邪魔して、やってなかったな、多分
いや、
そ
だ
んな
から
ことを。
高校生だから怖いもん知らずなんだよ。
あ、
知
逆
ら
に、
ないから、
あ、気にして
世
なかっ
間の
たん
怖さを。
か。あー、すげえ
だ
な
から、なんかでも、広く一般的なこと全然書いてないから、
ー。
いいのよ。
なるほど、なるほど。まあ、誰か、そう、見てくれてるこの群に向け
そう
て
そうそうい
け
そう
ばいい
そう。
とね。ああ、確かに
ほんと、同じラジコンサーキットに通ってる人とか、もうほんと、似たようなミニカーを集めてる人とか、トミカ集めてる人とか、そういうのだけ。
な。ああ、なるほどね。
で、やっぱさ、記事とかに出るじゃん、人柄って。
出る
本当に
出る。
すごいさ、カツカツ、ってか、すごい本気でやってるっていうかさ、熱中して、もう周り見えなくなるような人がやってるようなブログとかもあるじゃん。それにもう、のめり込みみたいなタイプの人。そういうのはちょっと違うかなと思って、こっそり見るだけにしているとかさ。まあ、声はかけるけど、フォローは仕返してくんない人ももちろんいるし。
そこら辺何倍はあるんだ。
そうそうそうそう。
それをでも高校生ぐらいから、あ、こういうの、そういうもんだなって、こう、
やっ
距離感を
てた
こう、学
ね。
んでったわけでしょ。
やってたやってた。
ああ、もういい、面白いな。
まあ、面白かったね。
そうだね。
まあ、ヤフーブログもなくなっちゃったからね。
ああ、そう
ブロ
か。
グごと消えたけどね。
さっきのさ、このドイツ通信なんか、さらになんか違う感覚って感じなかった？さっき言ったの
あ、
は。
そうそうそう。ドイツ
そ
通
れで
信
言う
始めた
と。
時は、意外と暇だったんだよ、留学中って。で、 写真好きで写真撮ってたし、じゃあツイッターでなんか載せようかなみたいな。当時インスタが始まったぐらいで、自分が始めたぐらいばっかりだったから、正方形だった当時は写真が、インスタっ
イン
て、
スタ？インスタ。
だから自
そう
分
だ
の好
ね。
きなような
固定だっ
写真
て。
が上げられないなと思ってツイッターに書いたんだ、確か。
ああ、そうなんだ。
もう本当ブログ感覚。ブログを書くのってちょっと手間だから、もう片手間でバスの中で文字だけ打てるみたいなのができたから、ツイッターだったら。そう、そういうのでやってたかな。
ああ、なるほどね。
で
じゃあ、
も基本俺はターゲットがいて、その大学の同級生とか友達なの。生きてますよっていう意味と、こういうとこに行ってるんだとか、まあ、大学もそのドイツ系の学部だったから、学科だったから、やっぱその友達もドイツのことには多少興味があるわけよ。だから結構見てくれたりとかしてて、なんか生のリアルな声を届けたいと思ってやってた。
確かに、まあ、ターゲットいるって結構大事な、なんかキャンプブログの時はさ、なんだろう、あんまりこう反応もなくて、なんだろう、俺はなんかターゲットがわからないままでいたのもあったのかもね。
あの時はでも結構中級者向けじゃなかった、初
キ
心、なん
ャン
か
プの
キャンプを
記事
始
が。
めてみようみたいな人にも結構向けてた気がする。
なんか反応その時なくて、
まあそうね、コメントとかもなかったしね。
それが多分あったのかな。なんか
まあ、暗闇に投げてる感じだよね、ボールをね。
それが本当だから、この運よくこのラジオはさ、ハッシュタグとか、その冒頭の話じゃないけど、ハッシュタグとか使っていつの間にか知らないところでも聞いてくれてる人がいるんだっていうのも分かったし、あとそのさっき言ったコラムみたいなやつ、今日のお題か、今日のお題のやつは、そもそも今日のお題っていう、もうでっかいハッシュタグがあって、ハテナブログ界の中に。だからとりあえずそれをつけとけば誰かしら見てくれるんだよ、
ああ、確かに。
ページとしてもそれが一つまとまってるから。なんかそういう意味でも、あ、誰か見てくれてるんだったら書こうって思うし、やっぱ何かしら視線は必要なのかもしれないね、そういう意
そう
味で
だ
は
ね。
ね。なんかそれを今まで意識したことなかったから、特にそういうブログとかやってこなかったけど。
確かにな、誰も見てないって思うとね、意外とやる気なくなるんだよな。自分のためにやってるはずなのに。
そうなんだよね。そうなんだよ。俺も最初文章かをもうちょっと書く場所がやってみたいが始まりだったのに、やっぱり突き詰めていくというか、今こうやってなんていうの、分析していくと、やっぱ誰か見てくれる人がいないとモチベーション上がんないし。
だその手で言うと、写真を載せるなんかアプリで、フリッカーか。フリッカーで車の写真を一時期もうアルバム作ってバッて上げてたんだけど、
そうなん
あ
だ。
れこそ反響がすごい少なかったのよ。それはフリッカーをやってる人が少ないだけなんだけど、やって
人
るってこと、
口がね。
日本では特にやってる人少ないから。それで反響はゼロじゃなかったけど、なんか誰が見てるのか分かんない人に向けてやってる感じが嫌で、俺はやめちゃったの。で、逆に同時期にやったタンブラー、今もやってるけど、タンブラーで鉄道の写真を載せてて、そこはたまにすげえいいねがついたりするの。
そうなんだ。
そう、もう最近はちょっとやってないけど、なんか上げてた時は本当毎回7とか6ぐらいいいねがつくの、全然知らない人から。なんだけど、たまになんか1回ね200ぐらいいいねがついたことがあって、
それ日本の列
日
車？
本の、大阪のモノレールの写真を載せたらそれがあって、まあ、ちょっと変わった線路のモノレールのね、あの配置のあれがなんていうの乗ってて、まあ、確かにちょっと面白いっていうか、自分なりにはいい写真なんだけど、そんなにみたいな、みんなそんなにみたいな。でなぜかね、モノレールの写真あげるとね人気が出るんだよ。
そうなんだ。
前一
面白い
回
ね。
千葉モノレールの写真を載せた時もなんかやたらいいねがついて50とか、なんでみたいな、世の中みんなモノレールマニアなのみたいな感じだったけど。
供給量がやっぱ少ないんかね。
まあでもそういう鉄道系は結構そのタンブラーでは日本で日本人の人で活躍っていうか、その活動してる人がいて、コミケとかでそのタンブラーに載せる写真をオリジナルのカレンダー作って売ってる人もいたりとか、
面白い
意外
ね。
とその写真を載せるなんてデバイスっていうか、その受け皿としては意外と使ってる人がいるから、俺もまだ持ってるし続けてるけど、やっぱどっかね、ちょっと見られてるとかね、気にされ、なんつうんだろうな、俺としてはなんかちょっとダメ出ししてほしいんだよな、写真に関しては。
そうなんだ。
っていうか、なんかもう本当タンブラーを始めたきっかけは完全に写真の勉強だった。 鉄道写真の勉強で、あ、こういう撮り方あるんだとか、こういうなんかエフェクト入れると面白いんだとか、変な話、なんかあえて白黒にしてみたら面白いんだとか、そういうのが勉強になるから、それでやり始めたんだけど。そう。
面白い。なんか俺はさ、本当に、
でもネギちゃんさっき文章の勉強っていうのがあったから。
今の言葉で言うと、まだ俺は反応、なんかいいねをさ、もらうっていうのはあるんだよ。ハテナで言うとスターをもらうみたいな形なんだけど、それぐらいで満足してるけど、なんかそのコメントとか俺もらったことはないし、なんかそこまでちょっとこう目がいってんだなっていう、やっぱちょっと格の違いが出たね。
そうか？ どこだよ？
やっぱこう長く続けてるから、だから俺はさ、そのコメントされたこともないから今まで。そう、そういう意味では、あ、そういうふうに捉えてもいるんだと、そのダメ出しが来たら面白いなっていうところまで見えてるんだなっていうのは面白いなと思って。でもなんか前よりもちょっと戻るけど、前はそのすごいいろんな人の目を気にしてたけど、やっぱこうとにかく自分がなんか書いてみたいとかやってみたいって思ったものをただただ上げて、それで反応来たら面白いよねぐらいの感覚。なんかさっきのさ、このクラウドファンディングやってみたらもそうだけど、とにかくなんかやってみてダメでもいいし、反応で何か形になったらおもろいよねっていう感覚が初めてやっとついたというね、なんか本当この1、2ヶ月ぐらいで、やっぱ家にいてさ、なんかこうパソコンとむなんか何かこう自分でこうや
作
る、
業ね。
そう、時間が多かったから、そんな風なのあったんだよね。
ああ、面白い。
つうね、
つうね。
つうやつでした。
つうやつね。
はい。
まあ、せっかくならいろいろ形にして。
形ね。形っていうと何がいいんだろうな。今俺の中ではだからこうやって、一番これが俺の中でコスパのいいサイクルなんだよね。
俺
この
もそう。
ラジオはね、ほぼ編集いらないし。
そうそうそうそう。
あと、ちょっと話がずれるけど、YouTube の人たちも結構そういうのが増えてるよね。芸人さんとかそうだけど、なんかこう2人で喋ったって言って、最近何見て、キングコングのやつ見たかな？週刊キングコングって言って、週1で2人が喋ってるやつが、チャンネルがあるんで、カジサックとも
にし
ま
ん
た
さん。
別でやってるんだけど、それはもうほぼノー編集だった。
面白い
それ
ね。
はそれで面白いよね。でも多分それでも YouTube の、ほら最近ラジオがちょっと流行ってんじゃないかっていう疑惑も含めて、 YouTube 自
疑惑
体
ね。
で、たけるはさっきさ4分ぐらいのやつがいいって言ったけど、その長くて喋るっていうのを見れる、耐えられるというか、そういうのにも慣れてきた、その土壌ができてきてるんです、多分最近。
確かに。
だからそういう意味ではノー編集でいかにやっていくかっていうところも多分増えてるだろうし、
そうね。
楽だよね、このさラジオは。
楽。
楽でしょ。やっぱこう、俺もさ、タケルに影響されてさ、俺自転車の用品でなんか YouTube 動画やってみようかなとか思うけど、やっぱこの編集時間まで含めると、じゃあ自転車乗ってたいなと思っちゃったり
編
とか。
集って結構めんどくさいからね。
めんどくさいよね、時間かかるもんね。だから本当に好きな人しか続かないんだろうし、多分芸能人の人は外注してるんだろうし、
そうね。本当芸能人外注してんだろうなって思う
思うよね、めちゃくちゃね。いや、なんかも多分どんどんこれから YouTube もさ、飽和してってさ、どんどんいろんなサービスがまた出てくる、インスタとかも含めて。何の形がいいかは常に考えてるだろうね、きっとね、こうやってね。どういうアウトプットがいいか。今だからこのものにするのは逆にね、面 白いよ
そう
ね。
ね。
今、本にするとか。
いないだろうな、なかなか。
ね。
でも同人誌が細々とやってる限りは、そういう
ああ、そっか
形
そっ
にするっ
か。
ていうのはありかもね。
全然関係ないけど、音楽の日って名前出したっけ？まあ、いっか。あのバンドをさ、前も
出し
ちょった
ん
と、
じゃない？ライブやったから一回。
あ、そっか、そう、ライブをさ、前やったさ、バンド、久々に集まったんですよ、
お、
この前。
そっか、スタジオだも
ス
ん
タジオ
ね。
に、もうあのコロナ以降さ、3月、4月、5月、6月とやれてなくて、7月のこの前、集まったんだけど、その時はね、いつもだったらなんかお昼ご飯食べてからスタジオ行くんだけど、まあいろいろみんなの予定もあって、もう直スタジオ集まりで3時間バンズドンっていうふうにやったんだけど、みんなもう喋り足りなくて、そもそも。だからちょっと思い返してみると、もう高校からの仲じゃないですか。で、大学の時もずっとよく遊んでたから、大学は違えど、本当にこの10年間3ヶ月以上会わなかったことがここで初めてなんじゃないかっていうぐらいの。
わかるわ。本当ね、そう、高校の皆さんはそうだよね。
ね、多分俺らも 久々じゃん、あんなに直で会ってないのって。
まあ電話はしてたけどね。
あ、電話してたけどね。
直接会うのはね、
うん、で我々で言うと、そのバンドのうちの一人は、本当に電話もほぼしてなかったから、コロナの時期に。本当に久々に会ったらさ、もう弾くことよりもさ、喋るの方が楽しくなっちゃってさどうなるかっていうと、いつもやってる曲を何曲か弾くと、うん、いやでも最近ね、あいみょんがいいんですよっていう、本当なんかトークが始まるんですよ、
MC パート
が。で、それのありまして、いやでもあいみょんってやっぱりスピッツのこのスピリットを受け取ってるからねみたいにすると、じゃあスピッツやりますかって言ってスピッツやるっていう、その FM ラジオの感じの、なんかこの緩やかなトークをして、それに合わせて曲が流れるっていうのが3時間続いたんだけど。
なんでそれラジオじゃん、もう。
そうそう、これめちゃくちゃ面白かった
ね。FM だね。そうね、深夜ラジオじゃないね。
これはさ、だ俺はのやつはどこにも配信もしてないし、まあコピーバンドだから配信することもないんだけど、これ何か形にしたら面白いなってのはあったね。
すごいね。
トーク弾く、トーク演奏、トーク演奏っていう。
何者なんだ、あの、
まあ、やっぱこのラジオっていうのは本当に自分の性格に合ってるんだって毎回思うんで、そうなると、やっぱおしゃべるのが好きで、それが全部こう媒体になる
し、
で別にすごくさ、思い出だってこう顔とかを出さなくてもいいから、
面白いな。
いろんなね、でも本当いろんなアウトプットの形をね、考えていきたいですよね。
そうね。
では、
はい、
あとはお便りをまたいただいてますので、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと読みたいと思います。
はい、
まず1通目、
はい、
M. 五大院さんから。
あ、
分かる？
この方はインスタグラムでもコメントいただいた方ですね。
あ、そうなんだ、
はい、
これタケルの知り合いですか？あ、マジで？あ、そうなの？
ないですよ。
お便り読みますよ、
はい、
1周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もキャンプは大好きで、必ず焚き火を楽しむようにしています。
お、
タケルさんが私の名前を読んだとき、あ、そういうことか、
うん、
前回コメントくれた人ってこと。
そうそうそう、
あ、 ありがとうございます。そういうことね。たけるさんが私の名前を呼んだとき、
はい、
何とも言えない驚きに、
はい、
驚きに近い、
はい、
嬉しい気持ちが込み上げてきました、
はい、
これからもゆるい感じで続けていけるようお祈り申し上げます、ちなみに私の忘れないでほしいけど忘れちゃいそうなキャンプギアはオイルランタンです。
あ、
ガソリン、ガスとかガソリンとかも明るくていいんだけど、オイルの明るさの塩梅が好きです。来月も楽しみにしていますと。
オイルランタン、ありがとうございます。
オイルランタンね、オイルランタンってどういうやつなの。オイル
ランタン使ったことないね。
俺らはないね。
ガソリンとガスはあるけど、
あれかな、
ちょっとこういうなんかディズニーみたいなやつなん
じゃ
ない
。あ、ハグリッドが持ってる感じ
違う。
そうだよ、ね、あ、そう、あのね、オイルランタンね、後輩が使ってるんだ
よ、
ね、
えー、
後輩で2年前ぐらいにキャンプに連れてくよって言って、大学の同期
に1回
行ったんだけど、それがドハマりしちゃって、私、
あ、1人で行くって子か。
あ、そうそう、1人行った子がいるの。なんか来月もやりましょうって言われて、夏の時期に、いや来月はなとかってはぐらかしてたら、いつの間にか1人で行って
た。その子は使ってるんだ。
その子はね、最終的にあの次の日、結婚式なんだけど、前日にキャンプ行くっていう、もうキャンプ教にあの生まれ変わってしまった子がいるんだけど。
ね、いいじゃん、それはなんか何かしらの責任を取った方がいい。
キャンプ場にドレスとあのでっかいリュックしょって来たっていう子がいた。その子はね、言ってた、その子もオイルランタン今最近のお気に入りのギアって言ってたの。
へ
え、使ったことないね、オイルランタンって。いわゆるあのアルコール、あ、違う、アルコールじゃないか、オイルか。
オイルだね。
ホワイト
ガソリンではないだよね。サラダ油かな。
何使う、どういうのなんだろう、燃料って。ちょっと調べてみる。
あ、アルコールランタンって書いてあるよ。
ああ、そっかそっか、うん、それを使うんだ、
うん、
で
も本当にあれだね、ハグリッドみたいな、
もう
手でハリーポッターの。
そうだね、なんていうの、
暗闇を行く石段を登っていく感じですか。
いいね。あ、
男は
使ったことないけど、何が、火が違うんかね、うん、
なんか何なんだろうね、こう
火っぽいんじゃない、もっと、
あの聖火みたいな感じなんじゃない、オリンピックの。
ああ、ゆらゆらと揺れてね、うん、確かにマントルとはまた違うもん
ね。違うよね。
いわゆる我々がキャンプでよく使うランタンって、まあ、LED ランタンが最近で電気が主流だけど、うん、ガスランタンとか、 ガソリンランタンを僕ら使ったことありますけど、うん、マントルって言ってね、ガラスの繊維を使ってそれを角にさ光らせるから、うんうん、こういわゆるなんていうの、火が燃えててそれでこう明るいとかまた違うんだよね、
う
ん、
そうね。
ああそうか、だからそれいいよね、火のゆらゆらってね。
よくさあのほら、あの普通のランタンでもさ、 LED のランタンでもそのゆらめき、
あモードみたいな、
ね、モードみたいなあるじゃん、
あるね、
LED 結構我々あれにするじゃん、
あするするする、
なんか明るさもちょうどいいし疲れないし、
うんうんうん、
それに近い、それの本気バージョンってことなんだ。
あなるほどね、それのランタンバージョンか、いいね、
面白そう。
で勝手に想像してるけどそうじゃなかったら恥ずかしいね、
ごめんなさいね全然違えよって言ったらコメントくださいね。
やっぱさ自然の良さってさ、揺らめきっていうのはありますよ ね、
あれね、
その諸行無常というか
どうした急に
やっぱさ川とかさ海を見ててさ、とか火を見てても全部思うのはさ、こう一度として同じ瞬間がなく、そうそうそう、ずっとでもずっとそこに居続けてくれるっていうのをただただ見てるっていうのは楽しいもんね、
う
ん、
そうね、
あの卓上ランタンとかでもさ、うん、あのガスランタンじゃない、なんかこう火で揺らめくタイプってさ売っててさ、一時期俺スノーピークで買おうとしたらみんな好きなんだろうね、売り切れでその時買えなかったんだけど、
やっぱなんかこう風が当たると揺れますよ、光が揺らめきますよっていうのがあった、この前スノーピーク行った。
あそうなんだ、うん、そういうのあったんだ。あいいね、
すごい。
やっぱね火っていうのはさ、まあ焚き火もいいけど、うん、それをこうね上に掲げたりしてもいいもんね。
いいね。
あいいね、ちょっとチェックしますか今度ね。
そうですな、
ガスランタンもちょっと故障中だから、
そうあの辺のランタンも直さないとね、
直さないとね。でまあこんな風にいただきました、
はい、
ありがとうございます。もう一つ、
はい、
ラジオネームカープのふちお、
はい、
ネギちゃんたけるさんこんばんは。
こんばんは、
こんにちは。前も送ってくれた人
ですね、うん、
ネギちゃんに質問です、
はい、
ツイッターによくお手製のお弁当の写真を載せていますが、毎回ほとんどおかずが同じなのは何かこだわりがあるのでしょうか。ウインナー、焼き鮭、ほうれん草のおひたし、卵焼き、たくあんの5種などのことが多いと思います。在宅で同じメニューの日が3日続いていたこともあるのでずっと気になっていましたと。
よく見てるね。
よく見てる。完全にもう僕の友人ですね、
うん、彼は、うん。そうですな。
そうね。俺、そうなんで、ツイッターに、お弁当をね、作って、会社持ってったりとか、うん、在宅の時も自分で、食ってたんだけど、
うん、
それをね、毎朝ツイッターに、まあ、上げてます
と、うん。
で、本当に毎日同じものを作ってんだよ。
知ってる。
普通、あれじゃん、ツイッターでお弁当載せる人ってさ、毎回違うさ、キャラ弁とか載せるじゃん。それを出せずに毎回同じもの載せる。
ぜひインスタでやってほしいな、あれ。
あインスタ？
お弁当だけのアカウント。
毎日同じもの。
どこスクロールしても。
面白いね。
どこスクロールしても同じな。
ああじゃあインスタに移行するわ、決めたじゃん。
狂気的だけどね。
そうそうそう。そのなんか狂気的な感じにしてみようと思ってあげたんだよねあれ。毎回、まあ、あと生存確認としてね、
うん、
俺今あのツイッターでお弁当と自分の体重を毎回
してる、
毎日あげてて、うん、あれで生存確認をねみんなにしてもらってます
から、体重減らねえなと思って見てる。
変ねんだよな自転車あんだけ乗ってんのに変ねんだよな。あでそうお弁当のね具材が毎回同じなの、こだわりがあるのでしょうかってあるんだけど、こだわりが、ないから毎回同じなまあでも強いて言うなら海苔弁が好きなんですよ。もうこんな話どうでもいいんだけど、海苔弁が好きで、あと鮭好きなんだけど、
あそういうこと言うとまたあれだよ、郵便箱に海苔弁届くよ
それはもう食べないし怖すぎるよそれはまあ好きなのと、別にあの毎回同じもの食っても苦じゃないんですよ僕、うん、一時期なんかダイエットって言ってさ、鶏のささみみたいなやつずっと食ってた時期もあるけど、本当1年ぐらい同じもの食っても全然平気で、だそれでなんていうの、もう何も考えずにさ、スーパー行った時もさ何も考えなくていいの、ほ
ん
と毎回同じコースをたどって果物を取って納豆を取ってみたいなのを
サーキットなんじゃないスーパーは
もういつも俺の足跡は同じところにでまあそんな感じで、こだわりがない、お昼ご飯これ食べたいみたいなこだわりがないから毎回同じものを作ってるっていう感じかな。
はいはいはい。
タケルのこの前のぬか漬けに影響されて今浅漬けをねつけて、あのたくあんから、うん、あのきゅうりの浅漬けに初のメンバーチェンジ、
メンバーチェンジ、
はい、行われました。あとあの鮭がなくて唐揚げが入ってる時は朝をあのあじゃあ、鮭買い物に行けなくて冷食を使ったっていう証拠なんですけど、うん、それぐらいです僕の中の変化は
面白いなそれ。
でまあそんな感じです、
はい、
でした。あのこれでよろしいでしょうか、うんまあ、
こだわりゼロってこと
で、こだわりがゼロです。 僕はね。なんかもしお弁当作ってたら教えて、じゃあこの人 いつもね、いいねとかくれるから、俺に。
あ、そうなんだ。
うん、聞いてくれてるので、はい、ありがとうございま
ありがとうございます。
そんな感じで、
はい、
引き続き何かあれば、
はい、
お便りを、
はい、
本当に何でも良いので、こうやって感想いただけると楽しいですし、
そうだ
先ほど
ね、
もあったけど、誰かに向けては僕らもこれ発信してるし、
そうだ、ね、
反応があるとすごく
嬉しい、
ね、嬉しくてやる気も出ますので、
はい、
何でも良いので、ウェブサイトにお便りフォームがあります。
うん、はい、
インスタかアンカーもあるのかな、どっかに、どっかしらには URL を、ホームページウェブサイトの URL 貼ってますし、焚き火ラジオか月一焚き火ラジオで Google 検索すると、まあ大体上の方に、
うん、そうだね、はい、ホームページがね、
今もう嬉しいことに出るようになりましたので、そちらからお便りフォームを持って、はい、何かしら投稿していただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。月一焚き火ラジオ、そろそろお別れの時間です。この番組は Spotify と Podcast で毎月1日に配信を行っています。配信を気に入っていただいた方はぜひチャンネルフォローお願いします。またウェブサイトにはお便りフォームを設置しております。感想などいただけると嬉しいです。月一焚き火ラジオと検索してみてください。だいぶ今回は話題が似てたね。
そうだね、
いい感じにまとまったね。
ね、なんか、うん、ほんと丸く収まったね。
ね、多分同じ時期に同じようなものに目がいくんだろうね。
そうだね。あるあるですな。
あるある。まあコロナもあって、みんなももしかしたら同じように感じてるかもしれないし、なんか YouTube やってみようとかさ、
あ、
もしかしたらいるかもしれないしね。
ちょっと狂気的な車と電車の話が最近薄いな。
成分が足んない。
ちょっとね、いろいろ話したことあるんだけど、話しても面白くないからね。
あ、そうなの。
話してもいいんだけど、それはまたそのうち。
あ、そうだね、
はい。
それとね、なんか連絡というかね、
はい、
募集したいんですけど、
はい、
マイクとかオーディオについて詳しい人いたら、はい、教えてほしいんだけど。
そうだね、
うん、ずっとね、3000ぐらいのマイクでやってるんですけど、僕ら、そろそろなんかもうちょっと僕は音質か向上したいんだけど、
そうだね、
全然詳しくないから、なんかそういうの詳しい人いたら、もう本当にメールでも LINE でも何でもいいので、
ね、
もうください。
そうだね、
すいません。
前回ちょっと試したりしてもしたけど、まあ、ちょっとまあ、いいかどうかもわからない
ぐらいだよね。そうそうそう、
ちょっとね、だから何とも言えないから、
そういうの詳しくて教えるの好きな人がいたら、
そうね、
ぜひ、はい、教えてください。
はい、
はい、
それかラジオ局の方がスタジオ貸すよっていうのがあったら、
いや、すげえな、
喜んでいくけど、
夢はそこだよね。
一回そういう機会でやってみたいね。
あ、そういう機会でね、
それだけでいいわ。
あれ、さ、今さ、オールナイトニッポンのさ、脱出ゲームがあってさ、それで脱出ゲームクリアすると最後に誰々のオールナイトニッポンって言えるんだよね。やってみたいんだよね。全然話違うけど。やっぱああいうブースとかね、
うん、ちょ
っと使ってみたいよね。
そうそうそうね、一回ね、うん、まあ、家にそういうのがあるよって超お金持ちの方でもいいけどね。有名ミュージシャンの方でもいいですけどね。
行きます。ということで、
はい、
今月もこんなところで、月一焚き火ラジオ、また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。